ハレルヤ、おはようございます。今日も子どもたちの賛美を聞きながら本当に心に染みてまいります。先週いろんなことがありました。特に月曜日ですね、大阪の高槻とか、枚方とかあの辺りを震源地としてですね、6点いくつかのですね、本当に大きな地震がありました。皆様方のご親戚だとか親しい方、向こうにいらっしゃる方は大丈夫だったでしょうかね。私ども あのメロナイトブレザレン教団は大阪にですね16、7ぐらいの教会があるんですけれども、特にその一番揺れが激しかったのは、総持寺キリスト教会、この4月の第2日曜にですねメッセージしてくださいました北島先生の教会ですね。高槻のもうすぐ隣の茨城市というところにありますが、もうすぐですね、まあ、牧師のメーリングリストで大阪の教会はいかがでしたか、先生方の連絡を取り合いまして、まあ、次々とですね、皆さん命が守られたこと、怪我人もなかったことすぐ分かりました。まあ、しかしながら、茨城市あるいは枚方にあります教会などはですね、本当にもう家の中はひっくり返るぐらいですね、大変なあの被害がありました。まあ、教会関係はですねその中で守られたこと本当にあの感謝だなと思っております。まあ、しかしながらもうニュースであの聞きましたように、高槻市のですねある小学校の、プールの横の あの大きなブロック塀がですねあんな大きなのがこうバタンと倒れてしまって、まあ、なんと本当に9歳のですね女の子がその下敷きになって亡くなってしまいました。また子どもの登校をですね見守るはずのですねボランティアの80歳ぐらいの男の方もですねそのボランティアに行く途中やはりその地震でブロックの塀が倒れて尊い命をですね落とされてしまった、そんなことなどもいまして本当になんかこう心を痛む思いであります。今も子どもたちまた先生方歌っていただいたように本当に一瞬にですね愛されるために生まれてきたこのような子どもたちあるいはまた大切な方々の命が失われてもうやるせない気持ち本当に、何とも言えない辛い思いがいたします。5名の方が亡くなられましたしまたたくさんの方々が本当にお怪我をされて今もまた不憫な生活をしておいでだということを聞いておりますので本当に向こうの方々のですねためにも本当に一日も早い回復をですね本当に祈りたいものであります。私はあのブロックの塀が倒れるのを見ましてですねすぐ思ったことがありました。まあ、地震そのものは天災ではありますけれどもでもあのブロックの塀が倒れたのはですねもはやこれはやはり人間のですねやはり愚かさから来た人間の過ち人災だと思っております。私事ですけれども今からもう20数年前ですね、一番最初の奉仕の教会から次の奉仕の教会川崎市にあります恵みの丘キリスト教会にこう移動したんですけれども家出をしましてですね、どれぐらい経ったかですねある時ですねうちのですねあのドラ息子がですねあの、鍵がかかっておりましてね帰ってきた時たまたま私どもが留守だったもんですね何を考えたかですねそのひょっとしたらあそこのドアが窓が開いてるかもしれないと思ってですねその、教会の玄関の横にちょっとブロックの塀があるんですけどねそこの上をこうよじ登ったんですね。そしたらですねもう高校生にもなっておりますのでねもう体重ももう50何キロ60キロぐらいの大きな体ですよね。その何段か積み上がったそのブロックの塀が倒れて落ちたんですよ。で下はですねもうブロックの塀は高さこれぐらいのところからこの地面まで落ちたわけですからね。あのまあ幸いですね若いもんですから息子はですねパッと逃げて怪我はなかったんですけどね大事なブロックの塀をですねものの見事に壊したもんでねお前なんてことやったんだと、ね、 まあ、玄関はですね、表も裏も鍵かかってましたんで、まあ、案の定そこだけはですね、まさかこんなところに入ると思ってませんでした。たまたまそこの中のドアがですね、こう窓かけ、あの鍵が開けてなかったから、あの彼は入ることができたんですけれど、そのおかげというかね、ブロックの塀がですね、もうこんな、段々に積んでありますけれども、一番高いところはですね、かれこれまあこれぐらいの高さがありましたから、4段か4段ぐらいのね、ブロックの塀が落として、もうすぐですね、修理するのにどれぐらいお金かかるかとかね、まあ、そんなことをこう思ったんですよね。ところがこう息子をこう叱りつけながらですね、ちょっとだんだんだんだん私もこう心静まってきましてですね、それにしてもどうしてあの僕が、ね、まあ、50キロぐらいの高校生がのよじ登ったんですから、まあ、折れても仕方がないといえば仕方がないのかも分かりませんけれども、実はその壊れ方のですね、あまりにもこう綺麗にですね、まあ、ちょうど本当にあの高槻の小学校の塀のようにですね、綺麗にスポーンとこう折れてるわけですよね。で、折れたその様をこうじっと見ながらですね、分かりました、鉄筋が入ってなかったんですよね。で、建築をしました、それよりも、数年前に建築した際に、まあ、その教会にも本当にあのカメラが得意でですね、建築の様をパチパチパチパチと本当にいろいろ記録写真を撮ってくださった兄弟がありましたので、早速ふっと思い出しましてですね、あのその写真を見たんですね。話長くなってごめんなさい。あの、そしたらですね、建てた時はそんな余分なものがなかったんですね。ところがそれがどうもそこから入ると、ね、悪い人がこう入るかもしれないということで、後から追加した工事だったわけですね。で、問題はその追加したそのブロックの塀が、例のその鉄筋がですね、入ってなかったわけですね。どれだからあんなに綺麗にパリッとこう割れたんですよね。なんかこう息子をこうに叱りながらですね、実はあのおかげでですね、あの工事が手抜きだったということを当時の写真を見ましたら、明らかにですね、あのそういうことで、まあ結局はその業者に、最初はこんなん、ね、なかったのに、後のすいた工事でも鉄筋が売ってなかったからこんなにあの折れてしまいましたね。ということで、まあ、向こうの業者の責任が明らかになって、まあ、無事にですね、ちゃんと今度は鉄筋をしっかり入れて、立て直してくれたんですね。ドラ息子の橋松の家に、ね、でも思わない、あの実はあ、それだったら遅かれ早かれあれは倒れるかも分かりませんよね。もう高さこの上からの爪でありますから、下をね通行、よその方が教会の前を通過されたり、あるいはまたその近く教会の私たちが出入りする際、もし揺れたらあのブロックの塀が落ちてたかもしれませんから、もうそれ考えると、まあ息子が壊してくれてよかったのかなと、そんなふうにこう感謝してるんですけど、まあちょっとよそごとですけれども、まあそんなことを思い出しながらですね、本当にあのニュースによりますと、今回もあの高槻の小学校のブロックの塀はですね、何ですか、もう30数センチの杭しかね、あの入ってなかった、倒れるはずでしょうそれは。しかもあの上にですね、1メートルいくらもなる大きな塀をですね、長さも30メートル近いあんな大きなブロックの塀がですね、わずか30センチぐらいの杭をちょんちょんと差し込んだだけ、そしてその支えの脇の、あれも補強もなし、本当にこれはですから、まあ、地震は地震ということで第一原因であったかも分かりませんけれども、明らかにですね、やはりそのような工事をする方々や管理をする側の責任であることは間違いない、私はそうすぐこう思いました、まあ、息子のそのブロック塀のこともありましたのでね。それにしても本当にですね、こういうことがあって初めて何かこう世の中は動いて、いろいろ調べたり対策を取ったり、なんかもう本当に悲しくてなりません。もう一日も早くこのような同じようなですね、事故が起こらないようにと本当にただただ祈るのみであります。 今日もですね、御言葉をご一緒に読ませていただきたいと思います。私たちの人生には本当にですね、どうしてなんであんなことが、そう思えてならない悲しい事件や出来事いっぱいですよね。先週もそんなことがあって、もう私は毎日毎日もう思い出すたびごとに本当になんかこうやるせない、やりきれない気持ちでいっぱいです。神様はどうお考えなんでしょうか。神様は私たちのこのような身近なですね、いろんな出来事や悲しい出来事に対してどうお考え、私たちのためにご計画を立てておいでなのでしょう。今日も本当に主の前にこう低くされて、本当に神様のお言葉が私たちにどういうことを教え、どういうことをですね、私たちに約束励ましとして語っているか、本当にそんな心で姿勢で言葉を聞きたいと願っております。短くお祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日もこんな素晴らしい良いお天気、何の妨げもなく神様のお守りの中、愛する一人一人と今日も全世界を作りすべてをご支配しておられるところの誠の神様、あなたをこうして礼拝できますことありがとうございます。いよいよあなたの皆が崇められ賛美せられ、どうぞすべての作られたものがあなたを主よと本当に崇め礼拝するまでに、どうぞ私ども一人一人どうぞ推挙を導きください。あなたの言葉をありがとうございます。聖霊様がどうぞ今日も御言葉からご自身のお考え、またご計画、私たちへの警告、お約束をどうぞ今日もお示しくださいませ。主イエスキリストの御名として感謝しお祈りをいたします。アーメン。今日はですね、読んでいただいたこの伝道者の書の3章、今日の箇所もやはり前の続きです。この伝道者の書と言われる、おそらくあのイスラエルの第3番目の王であろうと思われる、ソロモンがですね、いろんな出来事を経験しながら、いろんな出来事を学びながら考えながら、本当に示されていること、これだけは伝えなければ、これだけは世の人々に書き記さねば、そんな思いでですね、聖霊様に導かれて書かれた書の一部ですけれども、今日読んでいただいたこの3章の16節以降でもですね、やっぱりこの世界を見ると、今の私たちの住んでいる世界を見ますと、本当に割り切れないこと、理解の苦しむこと、そんなことがあるということから今日の箇所が始まっています。伝道書の書の3章の16節から読んでいただきました。さらに私は火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。そうですよね、この世の中もですね、不正は良くない、不法は罪だ、もうそういうことは誰もが分かってますけれどもですね、本当にあそこにもこんなところにもあんな不正があった、こんな不正があった、もうニュースにはもうこと書きません。ずいぶん昔はですね、テレビのニュースなんかで、お偉い方々がですね、深々とこの度は申し訳ありませんでしたという、そういう場面はですね、珍しかったんですけれど、もうなんか最近は見慣れてしまってですね、もうまたか、お役所もまた公のところも、もうこんな人もと思うような人たちまでもですね、この度は申し訳ありませんと、なんかもう謝り方もね、なんか板についたかのような、ちょっと皮肉っぽく言いましたけど、本当にそれぐらいのですね、場面が何度も何度もありますので、もう私たちも慣れっこになってしまいました。なんと私たちのこの世界は、この社会は、この国は、私たちの身近なところにもですね、本当に不正、正しくない行い、結果っていうのが次々とありますよね。今頃謝ったって本当に何とんとも取り返しつかないようなことばかりです。まあそれでもこれ以上被害者が出ないようにやっていただけないいけないな、また自らも私たちもそれぞれの持ち場立場を律せねばと、そのような思いがあるわけであります。この昔も今もどの国であっても、どの地域であっても、本当にですね、この不正はやまない。しかも裁きの場、 正義の場であっても同じだと、この伝道者はそのように指摘しています。17節、私は心の中で言った、神は正しい人も悪者も裁く、そこでは全ての営みと全ての技には時があるからだ。悲しいこと、本当にもう予想もしないようなことも、前回見ましたように、この3章の前半にありますように、神様のお許しなんでしょうか、割り切れないんですけれど、でも全てのことにはやはり時がある。現実を本当にとにかく受け入れなければならない。全てのこと一つに時があるということを改めてまたここでも示されております。18節、私は心の中で人の子らについて言った、神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ、両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない、すべては虚しいからだ。まあ、このあたりはですね、この命の死、肉体の死ということを取り上げて、人間もあるいは獣もどんな生き物もですね、本当に、この地上では最後は同じように塵に帰っていかなければならない。死ということにおいては全く一緒だ、我々人間も同じだという、この現実をこのところで示しています。20節にも、皆同じところに行く、すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。見える部分はこういうところですよね。しかしこの伝道書の書は、聖書はこの21節で、私ども人間の場合は獣とまた違うことをこのところで教えています。誰が知っているだろうか、人の子らの霊は上に上り、獣の霊は死の下に降りていくの、私は聖書が教えている人とはどのようなものかということの一つの説明ですけれども、新約聖書のテサロニケの第一の手紙を見ますと、霊と魂と体、この三つの言葉が書かれてあるんですね。私はずっと以来、やはり人っていうのは体だけではない、魂が、そして霊が、まあちょっと表現は難しいですよ、微妙なとこ表現ですけれども、あえて言い換えれば、体と心と魂、この三つが私たちの存在であると聖書を教えていると私は理解しています。体だけが元気でも、心や魂が病んでたら本当の元気とは言えません。体は楽しんでいても、体は元気でも、心が疲れていたら私たちは元気な生活ができません。今日は梅雨の合間のこんなすごいですね、綺麗な爽やかないい朝ですけれど、私たちと違って今日もですね、どんよりと梅雨空のような重い鉛色のような心を持っていらっしゃる方々はこの世界にたくさんいらっしゃいます。体は別に悪くはないんだけれども、心が病んでたり、そしてまた魂がですね、本当に神様の命に預かっていなければこの天気を喜ぶことができず、重く苦しい、そういう時間を過ごしていらっしゃる方はたくさんおられることですよね。ですから私たちは体だけではなくて、心、そして何よりもですね、特に魂においても神様からの幸いを、祝福をしっかりといただかなければ、私たちは全人格的な祝福、健康、幸いというものをですね、私たちは楽しむこと、喜ぶことができないと私はこう考えています。人の子らは霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくの。体は確かにいつか尻に帰ってきますけれども、でも本当に大切な、もっと大切な私たちの心、魂の在り方をですね、この機会にもう一度ですね、私の体は同じように 心も魂も神様の恵みの中で生かされ、今日も本当に神様を本当に心から喜び、神様に喜ばれるような歩き方でいるかどうか考えてみたいものであります。さて最後の節、今日読んでいただいた最後の節は22節ですね。私は見た人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないこと、それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に来ること起こることを人に見せてくれるだろう。本当に何かの賛美にもありますけど、明日は分かりません。今日はこんなに元気で、またこんなにですね、本当に幸いな朝を迎えていても、明日はどんな日か私たちには分かりません。今日も主のお許しの中に生かされて、今のこの時を過ごしています。ですからそういう限られた中で私たちは生かされているからこそ、今与えられている神様の恵み、今委ねられているところの自分自身のそれぞれの立場や持ち場、それをもう一度ですね、しっかりと見つめ直す必要があるので、今日のこの22節では仕事ということについてもそのことを教えています。22節では聖書は私たちにですね、このような限りがある、ある意味で虚しい、ある意味で本当に限りのそのような難しい時代ではありますけれども、だからこそ今与えられているこの健康や時間や私たちの賜物を用いて、例えばこの仕事を楽しむということが大切だと聖書は私たちに教えているんですね。仕事を楽しむ、なかなかこんなことは言えないことかもしれませんですね。私も進学校入るまでにですね、仕事をしたり、アルバイトをしたり、数えてみればいろんなことをやりました。 10超えるぐらいのですね、会社では、製造とか営業のことをやっておりましたけれども、学生時代はですね、印刷会社の印刷のそういうアルバイトをしました。もう体もインクで汚れますけれどね、結構時給がいいもんですから私は楽しかったんですね。それとか、あるいはまたこの夏休みなんかにですね、お中元ですよね、夏はお中元、冬はお歳暮、あの配達のですねアルバイトもやったことがありました。忙しいと猫の手も借りたいぐらいのね、その会社ですから、おばさん半日でもいい、もう1日分出すから、そう言われたらますますですね、行きましょう言って、あの配達をいたしました。これからいよいよそういうシーズンでしょうけどね、重たい、もう特にビールとか油とかね、あんなの大変なんですよね。ようやくこう運んで届けたと思ったら、ピンポンピンポンしてもなかなか出てこなくてですね、また持って帰れない、まあそんなことがあったり、そうかと思えば、あ、お兄さんありがとうねとか言ってね、なんかこう飲み物をいただいたり、あのいろいろ優しい言葉をかけていただいたり、まあ、それでいてちゃんと時給はしっかりいただいてですね、そんなことやら、まあ、それ以外にももういろんなですね、まあ宅配やら何やらかんやらいろんなパートみたいなことをねやりました。まあ、しかしでもやっぱりお金をもらって働くっていうのは厳しいことですね。本当に就職した時はですね、もうよく怒鳴られましたね。もうああいう言い方ないだろうというようなね、もうそんな言い方みたいなことをですね、こう受けたりもいたしました。まあ、これも仕事だからちゃんとできてなかったんだから、まあそんなことを思っているんですけれど、でもどこの職場にも嫌な上司だとかですね、本当にもうなんかこう変な、もういやらしいそういう仲間だとかですね、まあ、仕事上で付き合わなきゃいけませんので、やるわけですけれども、でも本当にああいう言い方ないだろうなとかね、もうあんなん、もうなんて言い返してやろうかなとか思うぐらいの、もうこの辺までも腹が立つやらね、そんなことも何度も体験いたしました。働くっていうのは本当に大変なことです。ボランティアじゃありません。お給料をいただくわけではないの、 ね、あれではないんですよね。本当に送りをいただいてやるからこそ働くというのは大変なことだと思います。お勤めの一人お一人本当に心からね、お疲れ様ご苦労様と申し上げたいと思います。まあ、そういう中にあってですね、仕事を楽しめと聖書はですね、今日の箇所は私たちに教えているんですね。伝道者の書の著者は、私は見た人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないこと、まあこれ否定的なこう消極的な表現でありますが、でも私はこれを積極的にですね読みたいと思うのです。私たちは仕事を楽しむのですね。働けることを本当に感謝して、しんどくてもこんな嫌もいつも会社変わろうかと思うような、そういう職場かも分かりませんけれど、でもそこに主が許してくださって今そこで私たちが働くことができるとするならば、やっぱり御言葉は私たちに今の与えられた仕事、今やってらっしゃるお仕事、本当に大変でしょうけれど、どうかこれも神様が許してくださった、私たち一人一人に本当に託してくださったこの地上での今の私に与えられた務めだと受け止めて、まあ給料のためもありますけれど、生活のためもありますけれども、でも私たちはそれを前向きにしっかり受け止めて仕事を楽しむ、積極的にですね、逃げの姿勢ではなくて真正面からその仕事にですね、与えられた務めに精一杯向かっていきたい、そのように私はこう教えられます。私でなければできない仕事があるでしょう。お一人お一人でなければできない働き方、仕事のやり方があろうかと思うのですね。神様はお一人お一人を本当に信頼して期待して今の職場に置いとってくださいます。ジョン・オクセナムという方の信仰の死を人生の苦練という本の中で私は読んで本当に教えられています。あなたの持ち場が大きいか、心してそれを守れ。あなたの持ち場は小さいか、心してそれを守れ。大きいか小さいか、いずれであれそれはあなたのものではなくて主があなたをそこに置いとってください。だから自分の持ち場を守れ、そういう信仰の死を務めているから読んで本当に励まされました。どうぞ私たち与えられたところですね、本当にそれぞれの持ち場、立場、お仕事をですね、学ぶようにと、楽しむようにと、今日の言葉を心にかみしめたいと思います。まあ、現実を見ますと確かにどんな職場も難しいことだと思います。デール・カーネギーという、まあ、この方はクリスチャンだと思うんですけれども、この書いた本は多くの人々にですね、良い示唆と、また助言、励ましを与えています。もし職場の中で悩みがあるとするならば、一つはですね、こういう提案をしているのです。その悩みをですね、実際にですね、何が嫌なんだ、何が困ったことなのか、ちょっとペンと紙でですね、一つずつ書いてみる。あの上司の口が嫌だとかね、この仕事が大体難しくて自分には大変だとか、この時間内にこれだけやれっていうのは不可能だとか、まあ、とにかくね、具体的なことはですね、一つ一つ私たちの心の中にある悩みをですね、こう具体的に一つずつ書いてみる。そしてしばしですね、もうこれ以上ないかっていうぐらい書いた後で、祈りながら心を静めてですね、その一つ一つ、じゃあどうしようか、まあ、私たちは本当に祈るということですが、このデール・カーネギーもですね、祈るということが大切だとその本の中でアドバイスをしています。どんなことでも本当に静めて祈って、そしたらですね、一つずつ、私もある時そんなことをやってみたんですね。心配なことをどうしよう、ああしよう、こうしよう、心配なことを挙げたらもうなんかもういっぱい心が潰れそうになってしまいますので、紙にですね、一つ一つ書いてみました。そしてお祈りしながら冷静にいてみたら、一つ一つに対するですね、何かこう対策っていうんでしょうかね、どうしたらいいか、何か神様がいろんな知恵を一つ一つ与えてくださいました。 例えばですね、この子とあの人に連絡しなきゃいけないけど、どうしようかな、どうしようかな、まあやっぱりするしかないですよね。だから、まあ、とにかくお祈りして、じゃあ連絡取ってみようとか、あれをしようかこれをしようか迷って、まあ、これもじゃあお祈りしながら、もう時間がないし、もう今日中にやらないとダメだなということで、じゃあ今日やろうとか、まあ、一つの指示が与えられて、あるものはですね、これはもうどうしたもんかな、もうそうすると悩んでも仕方がないから、まあお祈りしたらお祈りするしかないという、そういうことも示されて、まあそんなことでこう消していったらですね、あとずっと見てみたら、もう十いくつもあったものが一つ一つ一つ消されて、本当に限られたのはあとほんの一つか二つか三つ、それぐらいだけでした。私の努力や自分の頑張りだけではどうにもならない事柄が残ってしまいました。でも幸いなことですね、御言葉からいつでもどんなことでも本当にお祈りするように、御言葉から示されて、一つずつ神様、イエス様、これもう私の知恵や努力ではどうにもなりませんので、最後は神様どうぞよろしくお願いします、よろしくっていうお祈りをですね、その時からよくするようになりました。そしたらなんか心の中にだんだんだんだんですね、あんなに重くのしかかってた、厚いどんよりした雲が少しすぐ消えて、私の心の中が本当に軽くなってきました。またですね、私たちはどうしようもない現実がやっぱりあるということも認めなければなりません。なんでですか、どうしてですか、本当にもうイエス様これおかしいじゃないですか、なんで私こうやってるのにああやって、なんでこうならないんですか、おかしいじゃないですか、何度も何度もうめくような祈りを捧げたことがありますけれど、でもどうにもならない、どうにも変わらない現実を思うときに、私は主の前に謙虚に、まあ、とにかくありのままを受け入れること、認めること、主の前に本当に媚びを垂れて、主をあとはもうよろしくお願いしますと祈るしかないことをですね、その時にもう本当に示されてきました。デル・カネギはですね、そのようなこう中で神の御心にままにと祈る、こういう助言をですね、書いてありました。神の御心のままに、この御言葉を文章を読むときに思い浮かべる一つのことがあります。ルカの福音書の一章の35節だったかと思うんですけれども、あの乙女マリアが、御使いガブリエルから、おめでとうマリア、あなたはもうすぐ男の子を見ます、聖霊によってあなたは素晴らしい神の子を宿すのです、そういう見つけを受けた彼女は本当に恐れ戸惑いました。でも心の中の葛藤の中で、彼女が最後その見つかりに、また神様に祈った言葉、それは、私は本当に癒しいはしためです、でもあなたのお言葉通り好みになりますように、皆様よく承知のあの応答を彼女はしているんですね。英語ではそのところはですね、 Let it be、 Let it be、 こういう一つの英語の訳がありました。ビートルズのですね、ポール・マッカートニーがあるとき、この言葉を歌にしているんですね。ビートルズファンの方はもうよくご承知のように、 Let it be、 まあ日本語ではもうそのままですけれど、 あるがままにとか、まあいろんな訳をすることができるでしょう。でも私はポール・マッカートニー自身も、お母さんがいつも、彼が子供の頃枕辺でいつもお母さんが、ポール、どんなことがあっても最後は主にイエス様に御心のままにって祈るんだよと枕辺で聞いてきたことを彼は思い起こしながら、今は亡き母がいつも私の枕辺でいつも語っていた Let it be、最後は御心のままに、この言葉をですね、彼は その歌の中で表しているんですね。素晴らしいこう歌だと私は思います。メロディーもいいですけれども、レテティレテティという繰り返しのビートルズの素晴らしい歌ですけれども、デル・カーネギーもですね、どうにもならない出来事状況を本当に晩酌つけた時、私たちが謙虚に静まってそのことを受け入れながら、そして祈りましょう。神様、御心のままに明日も悩ます。そして今の置かれたことを一生懸命ですね、励む、まあ、こういう助言で私も本当に、励まされてまいりました。今日最初から申し上げてますように、私たちの身の回りには自分の知恵や力ではどうにもできないことや思いがけないいろんなことがありますけれど、でも今日の伝道書の3章の後半のところを見ますと、神様はですね、私たちのために必ずいつかふるいをかけられるとき、裁きの取り扱いのときがあるということを私たちに教えております。話変わりますけど、時々時間があるときですね、土畑仕事をしてるんですね。2月3月頃でしたかね、まだ寒かった頃は、春の野菜のために今のうちに、また種まきても芽が出てきませんのでね、今のうちやることは土作りだということで先輩から教えられて、こう耕しておりましたからね、干したら中からピョンと飛び出したものがありました。カエルが飛び出しましたね。あ、ごめんごめんってまだ春ではないのにえらい起こしてしまって、すぐまた土の中に埋めてやりましたけれども、まあそんなこんなしながらですね、土いじりをしております。そしてまたある時はですね、やはりもう、種や苗を植えるためにですね、だからもう石ころがいっぱいあるし、ゴミもその古い根っこもあるし、掃除しようと思ってですね、古いですね、古いこういう丸くて中に網になってました、そこに入れてガッガッとこうね土をふるいます。ああそうするといいですよね、もうサラサラの土が残って、その代わりもいっぱい石ころだとか、まあ、変な虫だとか根っこだとかゴミだとか、そういったものをね取れて、そして、きれいに土作りをしました。あれ古いという道具ですよね。神様も、もう私たちのですね、この人生を、この社会を、宇宙をですね、いずれ必ず振るわれる時があります。その神様の振るいはですね、本当に荒いように見えても実は逃れることはできません。一般のことわざに、中国の言葉でしょうか、天も開会祖にして漏らさず、難しい言葉ですね。天の網は、神様の網はですね、本当に荒っぽい、目が荒いように見えても、でも必ず神様は振るわれるお方だ、まあ、そういう、意味の言葉です。聖書の光を合わせて読み解くならば、裁きがあり、神様は必ずですね、その神様のご意志のふるいをかけられる時が来るというのだ。逃れることはできません。誰一つ逃れることはできません。聖書はおよそ私たち生きているものに対しても、ひとたび死ぬことと死んで後神の前に裁きを受けることが定まっていると、聖書はヘブル書の言葉の中で私たちに教えています。今は上手に逃げ回っているかもしれない、そんな犯人たちも必ず神様のその網にかかったら、もう本当に、神様のお取り扱いを必ず受けなければならない。漏れることはない、漏らすことはない。天も開会祖にして漏らさず、これは聖書のやはり示すところの意味であると考えられます。罪について、裁きについて聖霊様が示し、そしてそれを逃れていたとしても、やがて私たちが主の前に進み出るとき、あるいはまたイエス様の再臨のとき、また神様が示されたとき、私たちは必ず申し開きをしねばならない。それは聖書が私たちに教えていることですね。 そしてその裁きというのは必ずしもそういう罪や罰、不正だけではなくて、裁きの今一つの意味は報いということが聖書は私たちに教えています。神様は私たちのですね、誰も気がつかないことであっても、私たちの本当に影の良い行いを、主のために耐えたこと、どんな時にもイエス様をまた御言葉を信じて本当に信仰を守り通した、その一つの私たちのありようを主はご存知であり、その一つの技に神様は大きな報いを用意してくださる。テモテ第2の手紙の4章の8節にこういう言葉があります。義の栄冠が私たちのために用意されているだけです。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。なんと嬉しい、なんと幸いなですね、神様のお言葉でしょうか。愛するお一人お一人が主のために耐え忍んだ方、主のために本当にですね信仰を持ってですね頑張ってきたこと、愛の技も信仰のロークも必ず主はご存知であって、それに豊かに報いてくださる時が必ずある。これが聖書の私たちへの約束のお言葉です。使徒パウロはこのテモテ第2の4章の8節で義の栄冠、冠という言葉を使っていますね。2004年、アテネオリンピックでしたでしょうか。ギリシャのアテネであったということで、各競技者のですね優勝者には、全てのですね優勝者、金メダルを受賞した人たちにはですね、オリーブの葉っぱで作った冠がですねこう、与えられました。あの年の女子マラソンでは、この三重県出身のですね野口みずきさんがね、あのちっちゃな体で 42.195 キロを見事トップで走り抜いて、彼女もまた金メダルと同時にですね、あの素晴らしいこうオリーブの葉で作った冠を彼女は受けたんですね。私たちもまたこの地上の旅、あと何年続くか分かりませんけれど、私たち一人一人にですね、それこそ頭のサイズに合ったですね、頭の大きい人に大きいサイズ、小さな人には小さいサイズ、それぞれにですね、主は私たちのために義の栄冠を用意して、私たちの信仰の全うすることを主は願っておいでです。最近はしないんでしょうかね。アメリカのボストンマラソンではいつもトップランナーにですね、ボストン市長はそのオリーブの冠を持ってですね、ゴール近くで待って走ってきたランナーにね、パッとこうかぶせてあげる、なんかそんな写真を私は見たことがあります。今年も確かサラリーマンの川内さんとか下の方がね、見事あの瀬川選手に続いて2人目のボストンマラソンの優勝したというニュースがありましたけれど、まあ最近ボストンマラソンをしているかどうか分かりませんが、とにかくたとえこう地上はどうであれね、イエス様は私たちのこの信仰の馳せ場を全うした一人一人に命の冠、命の冠じゃない、その義の冠を私たち一人一人に用意してくださいます。これが実は私たちへの大きな大きな希望であると私はこう考えているんですね。この世ではどんなに報われないことがあっても、この世では本当に十分な評価をしていただくことがなかったとしても、イエス様はご存知です。一人一人の涙、一人一人の汗、一人一人の本当に愛のローク、誰よりもイエス様はよく見てご存知です。そして一人一人にその義の冠を用意しておってくださいます。私たちもそのことが大きな希望であるということを覚えながらですね、今与えられた技、それぞれの場での主の技に 気に励んでいきたくなっております。神様の古い神様の恵み、本当にどうぞそのことを大きな希望として、私たちの応援歌としてこれからも励んでまいりたく思います。祝福をお願いします。じゃあお祈りさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。これの出来事、理解に苦しんだり辛かったりいろいろですけれど、イエス様は全てご存知であり、最後に信仰を全うした一人一人に素晴らしい命の冠を、義の冠を、栄光の冠を用意してくださることを感謝します。そのことを心の励みとして、どうぞそれぞれ置かれた立場持ち場で今週も残る歩み、どうぞ導いてください。祝福が一人一人にありますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。